ご理解第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり、節をつけたりせんでも、人に物を言う通りに拝め。三大金剛様のお言葉に、神信心には何事も辛抱することが一番大切でございます、とあります。信心辛抱させていただくうちに、三大様のまたのお言葉の中にありますように、欲しいものも考えることも、いつの間にかなくなりましてな。ありがとうてありがとうてならぬようになり、何坊お礼を申しても足りませんのじゃ。お礼の足りませぬお詫びばかりしております。というお得に進まれておられます。はじめのうちは泣く泣く辛抱しーしーとも仰せられております。とかく信心辛抱こそ、すべての徳の根本になるものであります。人生の上に起きてくる雨風の上にもまた同じことであります。人生の上に起きてくる雨風、なるほど、これは雨であろうか風であろうか、はたまた雪であろうかと思うようなことがやっぱりありますね。そういう中にあって私どもが助かっていくということはどういうことだろうかと、師匠がお説きくださる哀楽理念、これは助かりの理念だと教えてくださいます。その助かりの理念、それもただもらい水的な、お腹が空いた時におにぎりをいただくような、そういう、仮初めの助かりというのか、一時的な助かりではない。それこそ、自ら田を耕し、稲を植え収穫し、そしてご飯を炊き上げていただく。といったような、その真実の助かりを与えてくれる。助かりの理念だということですね。真実の助かりの理念、その哀楽理念、それは頭で分かり、心で練り、体で行じると教えてくださいます。すなわち私どもが人間氏子というのでしょうか、真実助かっていく、そのためにはこの頭と体、失礼、まず頭と心です、ね、そして体、この三つが伴って相まっていかねばならないということでもありますね。まずは教えをいただき、なるほどそうだなと頭で合点する、頭でわかる、そしてそれが心の上にも練り上げられるというのでしょうかね。心が合点するということになりますね。頭では分かっているけれども心が思うようにならない、心が合点しないということがやっぱりありますからね。頭でも分かり、心でも合点する、そしてしかもそれが行の上に、形の上に表されていく、また形の上におかげをいただくということでもありましょうね。このまずはそれこそどこを目指すのか、真実の助かりを目指すのだということがわかる。ではその真実の助かりというものがどこに得られるのか、これはまたの言葉で言えば、和らぎ喜ぶ 我が心を目指すということでもあると思いますね。なるほど、どういう中にあっても和らいでおれる、喜んでおれる心、これこそまさに助かりの心だと思いますね。それがどういう中にあってもというわけですから、まさに真実の助かりと言えると思いますね。ではその和らぎ喜ぶ我が心をいただくにはどうしたらよいか。一切が親愛ということを悟るということでもありますね。一切が親愛というものがわからなかったら、どういう中にあっても和らぎ喜ぶ我が心というものがいただけれるとは思えませんね。こんなきついこと、つらいこと、これはとても嫌なことだ、向こうに押し合いたいことだというような、そういう段階で心が助かるとは思えません。心が真実助かるということは、一切合切の上において、それが神様のお心愛の表れだということがわかるということですね。それはもちろん最初は頭でわかるということでしょう。心でそれが分かれるとは思えません。頭では分かっても心が納得しないということはよくあることですからね。心が自由にならない、心を自由自在に動かせるようになる、まあそういう稽古がいりますね。そういう心、いわばこの世には魂を磨きに来たのだということが頭でだけでもまずは分からねばなりませんね。これは教えていただかなければ分かることではありません。ただ日々生活をしておれば、ああ人間は魂を磨きに来たのだということが分かろうとは思えませんね。やはりそのことを教えていただく、そして頭でなるほどそうかもしれないなと分かる、そしてそこに成り行きを大切にさせていただく、いわゆる日常生活の中でなるほど確かにそうだ、人間は魂を磨きに来たのだ、心を育てることだということが心でわかる、そしてその心でわかるためには何をすればよいか、それこそ神様のおかげをいただかねばならない。まず神様に向かい、心を向ける、手を合わせるということがなされねばならない。その一つがやはり教えをいただくということであったり、朝参りということであったり、信心の行、信行、いわばいわゆる神前拝所を奉唱する、その信心の行といわれるものですね、という体の上に、形の上に表すもの、しかもそれが私どもは生身を持っておりますから、日常生活の上にやはり好都合のおかげもいただいていかねばならない。やっぱり右と願えば右となってほしい、左と願えば左となってほしい、そういうおかげもいただいていきたい。車で急いでいるならば、シグナルが赤だ赤だ赤だでは困りますから、シグナルが全部青になってほしいというような形の上においても、必要ならば必要に応じて好都合のおかげをいただくということも、やはり神様のお働きをいただいていかねばなりませんからね。いわゆる形の上において、この世においておかげをいただいていくということですね。これもまた大切ですね。なるほど、右と願えば左ということもあります。その時には心を磨く、そしてまた右と願えば右ということもあります。それこそまさに神様の恩を感じる時でもありましょうね。 これが右と願って左、いや右と願って右となった、その時に神様の恩を感じる。また右と願って左となった、その時にも神様の恩を、心を育てるのだという恩を感じるということになれば、いついかなる中にあっても神様の恩を感じるということができますね。そこに至った時に初めて神様のご信用もいただく、いわゆる徳がいただけれるということにもなるのでしょうね。そういうもろもろの中に、頭と心と体と、頭で分かり、心で練り、体で行じられる時に初めて私どもの真実の助かりというものがいただけれるようになる。いわば和らぎ、いついかなるどういう中にあっても和らぎ喜ぶ我が心というものがいただけれるようになる。そういう信心を目指させていただかねばならない。その手がかりを解くのが哀楽理念であるということにもなりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。